こんにちは、あきです。今回も音声を撮っていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回はですね、S野さんだけではなくて、S野さんのコンサル生の方にも来ていただきましたので、
はい
はい、3人で、この音声撮っていきたいと思います。
はい、お願いします。
お願いします。
喋っていいんですよ、高野さん。
よろしくお願いします。
お願いします。簡単にその高野さんという方なんですが、紹介させていただきますと、
はい、
もう結構長くてですね、コンサル受けてくれたのがいつですか？2015年？
2015年の6月ですか、
ね、ですかね。そこからまあ丸1年コンサル受けて、
個別コンサルを丸1年、
個別コンサルを丸1年受けて、
はい、
で、その後バイマーアカデミアっていう方でパーソナルコース、でこれもまあ今までずっと継続して受けていると、はい、だからまあ月にまあ1回ずつぐらいはずっと個別コンサルの形でやっているという方でございます。
はい、
でまあちょこちょこメルマガには書いていたこともあるんですが、
はい、
まあ、最高で月利が去年の12月ですかね、53万
ですね、
はい、
ですかね。その時が販売数が大体25件ぐらいなんで、利益単価が2万オーバーだったんですけど、でその後まあ40万、1月40万超えて、で2月も30万ぐらいいって、
はい、
だ最近ちょっとまたこう伸び悩ん
で、そうですね、
伸び悩ん
で、まあ、バイマーあるあるですね。
まあちょっとセールの時期も落ち着いたのでというところで、はい、まあそういう方に来ていただいていますと。
なるほど。
というところでございます。
まあ、僕もメルマガを読んでいて、まあ実際にお会い、まあ今回が初めてではないので、
そうですね、
はい、しょっちゅう会ってる。もうむしろ一番こう、S野さんの他のコンサル生の方で一番合ってる方だと思うんですけど、
はい、
いわゆる結果出るまでちょっと長かったんですよ ね、
そうですね。
他のコンサル生の方に比べると、はい、結果の出た中で言うと、
はい、そうですね。最初に月利10万突破するまでにまず10ヶ月ぐらいかかったので、はい、
そうですね。
もう本当に僕の力不足を嘆くばかりなんですが、
いやいやいや、でもいやでもそれも僕その最初話聞いた時は、はい、もうこれ結構本人も何回も言ってますけど、
はい、
もう僕の希望だと思いましたからね。
いやでも本当にそうあってほしいなと、皆さんの希望であってほしいなといつも思ってますね。
はい、言っても僕もその S野さんのコンサル受けて、まあ、割と早い段階で結果出たと思うんですけど、
はい、そうですね、
はい、そのバイマ以外のビジネスで言えばもう全然何年も結果出なかったですし、
はい、
バイマもやりだして、まあ、10万ぐらいは行ったものの、それから、はいはい、もう薄利多売でってやめちゃってってなってるんで、うん、そんな別に短期間で出したわけじゃないんですよね。
まあそうですね、はい、自分でビジネスを始めたとこから考えるとってことですね、は
い、そうなんで速さだけじゃないんだっていうのが、
そうですね、
はい、しっかりこう自力をつけていくことが大事なんだっていうのもなんか感じさせてくれた事例だったので、
はい、
僕としてはもう本当にこう希望でしたね、
はい
はい、という高野さんをお招きして、
お招きして、
はい、話を取っていきたいと思うんですけど、実はですね、はい、まあ、その話高野さんにもこう伺いたいなって思 う、 こう関連する内容の質問が来ていまして、
はい、
ですね、じゃあちょっとそのまま読み上げさせていただきますね。
お願いします、
はい。質問というのは対談音声で、まあ、質問あれば教えてくださいねっていうのがあったっていう前提の質問、はい、私のようにいつかコンサルを受けたい人、今受けている人に役に立つのではないかと思うのですが、 S 野さんと青木さんはかつて先生と生徒のご関係でしたが、これほどのすごい結果を出されている事例っておそらく他にはないと思うんですよね。ですので、青木さんにはコンサル受講中生徒としてどのような心構えや取り組み方で、コンサルを受講されていたのかということと、S 野さんには青木さんは他の生徒さんたちとは明らかにここが違ったという点を、ぜひ具体的にお伺いしてみたいと思っていますと、
はい、
もちろん青木さんと S 野さんだったからという部分も、少なからずあるとは思いますし、いろいろな方がいますので、全ての先生生徒に全て当てはまるとは思っていませんが、今の自分のままではという気持ちもあり、結果を出した方の行動やマインドについて知りたいと思っていますと、
はい、
いう質問を、はい、いただいてます。で、その、まあ、僕のスタンスとして、
うん、
伺ってらっしゃるんですけど、
はい、
これをそのまま高野さんにも伺ってみたいなと、はいはい、思ってますというところなんですが、
どうですか心構え。
まあ、心構えってそれも高野さんと一緒だと、もう一緒だと思うんですけど、てかまあ皆さん一緒だと思うんですけど、うん、
はい、
いやそれはやっぱり結果を出すんだっていうのは
そうです
ね、もう具体的に稼ぎたいっていうのはやっぱりある、はい、大前提です。
それはありますよ、
先生。ありますあります。そもそもその稼ぎたいと思ってるのに、なんかコンサル申し込んでる、まあ意味がよく分かんないので、まあ前提としては、はい、まあ稼ぎたいと思ってると、まあ、それは多分この質問くださった方も、
はい、
まあそう思ってると思うので、
多分そうですね。このメルマガなり音声聞いてる人はみんな思ってると
思います、はい。思ってるので、まあ、ね、こう趣味で時間を埋めるためにこの音声聞く人はいない、うん、っていうことを考えると、まあこれは前提で誰でも思ってると、
はい、
その上で何かあったんじゃないのかっていうところが。おそらくこの質問の意図なのかなと思うんですけど、うん、そうですね、心構え、まあ期間が、あ、すみません、期間が決められてるので、
はい、
もう聞き尽くしておきたい、
うん、
置かないとみたいな、
はいはい、
本当に費用そんな、あの受けてみて後から思うのはすごい安い話だったなと思うんですけど、はい、受ける前はこうそれなりの金額で、
そうですね、
もうギリギリ中でこう支払ってってなってたので、はい、やっぱりまあ受けるからにはみたいな、
うん、しゃぶり尽くしてやろう
しゃぶり尽くしてやろうと思う、
はい、
もうあの他にもここコンサル生が多分
そうです、ね、
同時進行で受けられてる方がいるんですけど、はいはい、できるだけやっぱりこう自分に注目してもらう、要はくれくれくんじゃないですけど、
はい、
うん、じゃなくてこう真摯に自分はもう結果が出したいんだっていう、はい、こういう行動で、
うん、
で結果的にですけど、それは、
はいはい、
結果的にそれが S野さんの役に立てばいいなとは思ってたのはあります、
うん、
自分がただ稼げたらいいやじゃなくて、
はいはい、
それとかそのあとコンサルを受けてた期間じゃないですけど、
はい、
その後、まあ、S野さんとこう関係性を持たせていただく中で、はい、あの思ったのは、あの他のコンサル生の方にも何かこういい影響がもし出れば、まあ、そのメルマガ、うんうんうん、コンサル生じゃなくても、
はい、
メルマガを読んでいただいている方であってもそういうこうのがまあ1ミリでも伝わればいいかなっていうのは
なるほど、
うっすらですよ、
うん、
うっすらは思ってました。
なるほど、
はい、そんな絶対それっていうのはないです。自分が稼ぎたいみたいなのは、うん、やっぱり中心にありましたけど、そういうのもこうちょっと思ってましたね。
なるほどなるほど、
はい、うん、まあ、心構えというか全体のこう思いとしてはそんな感じですかね、
うんうんうん。あ、でもそういう視点があるっていうのは今初めてこう気づきましたね。気づいたというか、僕だったら多分想像するだろうなって思ってたこととしては、その今言ってた、
はい、
他にも多分コンサル生がいるわけだから、
はい、
その中で注目してもらおうという、
はい、
こう思考、
はい、
これは僕だったら多分そうすると思うので、
うーん、
まあ、それを青木さんがそう思ってたっていうのは、まあ、初耳でしたけど、まあ、なるほどなと。
いや、その人ってこう、はい、なんていうか神様とか仏様じゃないんで、
はい、
できるだけ平等に見たいと思っても、うん、情が入るものだと思いますし、うん、
はい、
そのうーん、奪うわけじゃなくて構ってほしいと思うものなので、
はい
はい、で構いたいって思う人に、
うん、
構いたい、手は尽くしたいと思うので、うんうん、やっぱりこうできるだけそういうなんか具体的にこうしたというよりは相手の事情も見たっていうんですかね、
うんうんうん、
ただ生徒で先生でお金払ってるから、
うん、
あの何でも聞いていいよね、もちろん何でも聞くんですけど、
はい、
なんかその聞き方だとか姿勢だとかっていうのはこう、うん、お金払ってるんだから教えてくださいよって言って、
うんうん、
教える側の立場が心地よく教えれないと思うんですよね。教えたいと思わないと思うので、うん、その心地よく教えてもらえるようにはどうしたらいいかっていうのはなんかこう、うんうん、
なるほどなるほど、
まあ、腹黒さではあると思うんですけど、
はい、
そういうのは、うん、あったようには、はい、思いますね、
うんうんうん、そうですね、まあ、好き嫌いとまでは言わないですけど、
はい、
どうしてもやっぱりそのコミュニケーションを取ってる回数によって、
はい、
まあ、単純にやり取りが深まってはいきますからね、どうしても、
うんうん、
やっぱりチャットワーク1日にまあ、3件投げてくる人と、
はい、
まあ、2日に1回投げてくる人では、
はい、
どうしたってやっぱりそのコミュニケーションの密度が全然変わってくるので、
はい、
そういうとこをやっぱり何かを受講するときに意識するっていうのは大事なんじゃないかなっていうのは確かに思いますね。
なるほど、
お互いにとってやっぱりそっちの方がいいはずですから、
そのなんか心理的な話で、
はい、
回数重ねればなんか好きになるというか、
うんうん、
あったりするじゃないですか、会う回数頻度が多く
て、
なんでまあそのチャットワーク の、
はい、
あのやり取りがこう、うんうん、多いっていうのは一つその心理的にもまあ正しい、
う
ん、科学的な作用がありますよね。
はい、うん、いやそれは本当すごく大事だと思います、
うん、
やっぱり最初知らない人同士で始まってるので、
はい、
なんかこうどうしたってやりづらさは多少ありますから、
うん、いや最初会う時緊張しましたから、うん、どんな方なのかやっぱり、ね、
そうですよね。
文章から受ける人となると、うん、実際会った時のこう、
はい、
あった中で、まあ、その中でこう自分はよしじゃあやるぞって決めたわけだったので、はいはい、自分は短い期間の中で、
うんうん、
やっぱりこう見てほしいじゃないですか、
うん、そうですね、
はい、
う
ん、っていうのはこう考えた結果そういうふうには、まあ、なってたんじゃないかなとは思います。
すごくなんか大事な視点じゃないかなと思いますね。それは、はい、どうしてもやっぱり遠慮しがちだったりとか、
はい、
緊張してしまったりとかっていうのがあるので、うん、まずそれはもうすぐ取っ払わないとい けないところなので、
うん、そこまでに時間がかかるっていうケースもやっぱ
もちろんありますね、
はい、
スムーズなやり取りがやっぱりできるようにならないともったいないですよね、
うん、はい、うん、そうですね、こう聞きやすさというか、
はい、
それはまあこう教える側としても作っていきたい空気ではあるんですけど、
はい、
それはまあ両者の歩み寄りなのかなっていうの
は。そうですね、はいはい、まあ、これはもう関係性の話なの で、
そうです、ね、
いくらこう僕が頑張ったとしても限界がありますよね。 50% までしかいけない話ですから、
うん、そうですね、
はい、
なるほど、
うん、これはすごく大事な視点じゃないかなと思います。まあ、心構えでいうとまあそういう、
はい、そうですか。もうちょっと話をじゃあすみません広げてしまうんですけど、
はい、
その消費者意識ではないかなっていう感じですよね、
うん、
買って終わりじゃない、
うん、
その相手が人間なんだっていうのを踏まえるって感じですかね。磯野さんもうその受ければ稼がせてくれるマシンじゃないんだから。
そうですね、
うん、人間だと思って、
はい、
人間だと思ってって、まあ、当たり前のことなんですけど、うん、その人間らしさが出るって言ったらいいですかね、
はいはい、
うん、そこをまあ引き出すというか、
うん、
まあ、普通に人となりの話なんですけど、
ね、そうですね、はい、人と人との関係の話なんですけど、はい、当たり前の関係の話なんですけど、
はい、
大事な視点じゃないかなと確かに思いますね。
チャットワークで自分で振り返って、
はい、
あちょっと恥ずかしいなって思うことがあるんですけど、
うん、
テンパった時って自分本位の投げ方しちゃうんですよね、
うんうん、
なんか早く解決してほしいとか、
はいはいはいはい、
こうもう何とかしてほしいみたいなのが出ちゃうんで、うん、その時ってこう文章が乱れるというか、
はいはいはい、
ちょっと言葉がこう、うん、なんか丁寧さを欠くというか、
はいはいはいはい、
そういうのがあるので、はい、そういうのが今更思うと、あ、なんか治ってればよかったなっていうのは、
まあある程度経過すればいいと思いますね。初対面でそれでバーンって来られたら、
そうですね、
ギョッてしますけど、
なるほど、
だからそこを引かない、お互い引かないようにするためにも、
うん、早めのうちにこう、
はい、その遠慮とか緊張みたいなものはなくした方がやっぱりいいですよね、
はい、
だそれがやっぱテンパるってことは困ってることなわけですから、
はい、
まあ、それを解決する方が一応第一目的であるわけじゃないですか、
うん、そうですね、
はい、そのさっき人間との関係なのでっていうところがありますけど、
はいはい、
まあ、一応それはなんかスムーズにやり取りするための気をつけなきゃいけないことであって、
はい、
一番の目的はその成果を出すことであって、
はい、
でそれに成果を出すことに対してはかなってる話なので、
うん、
そのテンパったものを投げてるっていうのは、
はい、
まあまあそれはいいんじゃないですか、
別に、まあ、完璧じゃないですからね、
はい、
お互いに、
はい、
はい、というところでだいぶ放置をしてしまいましたが、まあ、今の話を踏まえてでもいいですし、まあ、その最初の質問のですね、コンサル受講中に生徒として、どのような心構えや取り組み方でコンサルを受講されていたのかって、高野さん、
まあ、気をつけていたこととか意識してたことぐらいでもいいと思いますよ、
うん、
なんか心構えって言うとやっぱりなんか結構
ちょっと構えすぎる、
うん、大きな話になりすぎるんで、
はい、とにかく作業がとても最初の方は雑だったので、
はい、
丁寧にやろうやろうっていうのは心がけましたね。
なるほど、僕が指摘したことをなるべく次に会うまでには
そうです
なるほど、ね、
できるようになっていこうっていう、まあ優秀な生徒なんじゃないでしょうか、それは。
そうですよね、
はい、
そう、丁寧さって言ってもなんか何がどこまでできてれば丁寧さかわからない、
うん、
と思うんですよね、
はい、
まあ、その僕も丁寧で丁寧にやりましょうっていうのはなんかメールマガに書いたりとか、
はい
はい、まあ、その受け売りなんですけど、
はい、
書いてて、まあ本当に丁寧さ大事だと思うんですけど、丁寧さを知らないのに丁寧がどこのレベルかってわからないんですよね。
そうですね、
そうですね、
うん、最低限そのコンサル受講して、
はい、
その時に多分いくつかご指摘がいただくと思うんですよ、
はい、
いつだったりとかいくつかあると思うんですけど、
はい、
で次会う時までに、まあ、それが改善できてればベストですけど、
はいはい、
やっぱ僕はちょっと優秀じゃなかったんで
まあ、まあまあその切り口で言うとその時に見るとそうかもしれないですけど、
まあ決して飲み込みがいい方ではな
かったそうです だからまあ時間こうかかったんですね、はい、ゆっくりとゆっくりと、
はい、
なるほど、
なるほど、そこはでも、まあ、自分なりの中で改善していこうっていう意識を常に持ってたってことですよね、
は
い、
そうですね、
まあ当たり前ですけどとても大事ですよね、
そうですね
自分でこうなんだろう改善しようって意識がないと、
うんうん、
まあどうにもならないですから、
ね、そうですね、
はい、
う
ん、でも結構これもうちょっと対極的な話で言うと、
はい、
その最初に言ってたその利益を出そうっていう話にもちょっとつながってくるかなと思っていて、
はい、
本当に利益出そうと思ってんのかなっていうことって結構たまに思ったりするんですよね。
なるほど。
なんか例えばその問い合わせが来た時にライバルチェックをしてない人とか多いんですけど、いや売る気あるのかなっていうのはやっぱり
知らないわけじゃないってことですよね。
そうです。だって普通に考えたらライバルがいるっていうのはもうバイマーやってりゃ知ってるわけですから、
はい、
でお客さんはいる、お客さんはでも人間だから他のところも見る可能性がある、
はい、
でもチェックしない、
うん、
ただ回答するだけで待ち構えてるっていうこの状況って果たして本当に利益を出そうとしてるのかなっていうのはちょっと思うところがあってでそれって本当にそれがあれば、はい、まず間違いなく改善しようっていう意識になってくると思うんですけど、
はい、
そうじゃないケースがあったりする気がするんですよね、いろんな人を見て。
いやそうですね。いやもうその昔これもっとひどい事例が実はあって、
はい、
回答してなかった人もいましたからね。
ああ、
後で返そうと思ってましたって、いやいや今返そうよみたいな、
はい、
これいつ気づいたのみたいな話はしたことあったので、はい、
なるほど。
それコンサルを受けていて、いやそこが治らないと、
うん、
何を直しても稼げるようには多分ならないよってこうちょっと思っちゃった部分は。
そうですね、
はい、
うん、
まあ、なんでそれを伝えたんですけどね、
はい、
いやまずそこだよねみたいな話から、はい、
そうそうなんですよね、うん、目的を本当に利益を出すっていうのが正しく自分の中であれば、まあ、改善しようっていうのは自然と出てくる発想だと思うんですよね、
はい、
何かしら。
そうですね。
で改善するためにはまあ何が悪かったのかっていうのを分析するっていう姿勢があったりとか、
はい、
っていうのもつながってくると思うんですけど、うん、だからそこが意外とみんな弱いってことは、
うん、
実は意外とその売ろう利益を出そうっていうのって、
はい、
ちょっとその本当の意味でのそれとは違うのかなっていう、
うん、
気配をたまに感じたりします。
多分そこまでのレベルはないんですけど、言うなれば、はい、バイマやってることに満足しちゃってるというか活動、
うん、そうですね、
うん、極端ですけどね、はい、ちょっと、うん、本当に稼ぐためにはいやこういうことをやらないといけないだろうし、
はい、
まあ、知らないなら調べないといけないだろうし、はい、そういうこう姿勢というか、
はい、
うん、がまあ、まず必要ですよねっていう。
そうですね、
はい、
うん、そういうのはちょっとあるのかなっていう気はしますね。まあ、極端な話の、まあ、バイマの作業を続けて本当の意味でただ続けてさえいれば、
はい、
なんか利益が出るみたいなところもどこかに思ってる部分はあるのかもしれないなっていう。
なんかそのトライアンドエラーでフィードバックをしてこう改善してブラッシュアップしていくみたいなのじゃなくて、単純に作業を続けてればっていう継続性の話ですよね。いやその継続性の話で言うと、いやもう高野さんの継続性はかなりもう目を見張るものがあるというか、
そうですね、
こちらとしても学ばしてもらうことのが多いんですけど、正直、
はいはい、あそう前提として高野さんは普通に働いていて、
はい、
結構忙しかったっていうのがあって、
あ、
まあ、本当にこの間奥さんちょっとびっくりしましたけど、
はい、
リアルに1日に使えるバイマの時間が、まあ、多分3時間取れたら多い方みたいな感じでしたよね当時は。
そうですね、
まあ、もちろん土日は休みであったと思うんですけど、はい、平日はもうそんな感じで、
いやー厳しいですね時間としては、
はい、っていう中で、まあ、その改善を伴う継続を、
うん、
頑張って続けた結果そうなりましたっていうことなんですよね。
あ、例えば時間管理っていう意味でも気をつけた部分とかあったんですか？
うん、そうですね、最初の頃はちょっとがむしゃらにやってましたので、
はい、
結構睡眠時間削ったりとかで、
あ、そうでしたね。でも確かに、うん、最初のうちはそういうことはありました。
結局体壊して
あるあるですね、
逆効果ですよね。
はい、そうなんですよ。その最初のコンサル受けた年の年末ぐらいは、はい、なんかちょっとうまくいきそうな気配があったんですけど、はい、なんか風邪ひいたりとかでボロボロになっちゃってで、その継続性が断たれちゃったんですよね、その時期。
あ、
なんかこううまく乗りいけそうなとこのタイミングで
波を逃したからなんですね。
はい、そういうのがあったからこそ逆に、はい、まあ、その限られた 1,2 時間っていうのになってしまったっていうのはその後あるんですけど、まあ、と今見れば良かったのかなっていう気がしますけどね。
なるほど、いやでも折れなかったんですか気持ちは
あの、まあ、数字でいう利益がなかったですからね。でも、うん、やっぱコンサル受けててやっぱりこう改善できなかった点がやっぱいくつかあったので、
はい、
どうしても、まあ、改善できてて、はい、S野さんのこう言う通りちゃんと自分ができてて、はい、それでもこう結果が出なかったら、
はい、
またちょっと考え変わってたかもしれませんけど、
はい、
一応できなかった部分が結構多かったので、
あ、
やっぱそこはちょっと言われたことは全部やりきってやろうっていう気持ちはありましたね。
あ、やりきる、あ、だから自分の課題はまだやりきれてないっていうのが、
うん、
あったんですね。うん、いや、さっきそのいや結果が出てなかったんでって言った時に、はい、そのフレーズだけ聞くと2パターン分かれると思うんですよ。はい、
そうですね、
いや結果が出てなかったんで、はい、もうやめようっていうふうに思考する人多いと思うんですよ、さっきパッと聞いた時に。
そうですね、
はい、で、まあ、言ったら個別コンサルずっとそれだけの期間を受けられてたんで、はい、費用もかかってるじゃないですか。
そうです
ね、うん、まあ、遊ぼうと思ったら結構遊びますよね。3ヶ月貯めたらなんか海外行ったりとかできるぐらいの費用をかけ続けて、
はい、
こうやり続けたっていうのはなんかこう、まあ、単純にすごいなって思った、うん、
ですね。
はい、
もう僕できないです多分
いや僕もできないと思いますいやー希望ですよやっぱり自分の課題をやりきる、あ、何でも話を戻ってくると、やっぱりその言われたことがやりきってそれでも結果出なかったら、
そうです、その時はちょっと考え方変わるかもしれないですけど、うん、まあでもそこはやっぱり、
うん、
ちょっと時間かけてでもクリアしたい部分だなってのはちょっと思ってましたので。
なるほど。継続ってどうやってやったらできるんですかってだいぶ乱暴な質問になっちゃいましたけど、はい、でもそれってなんかこう今話を聞いて継続できるようになるもんじゃないですよね、
はい、うん、そうですね、話聞いただけだとちょっと難しいと思います
、ね、
はい、モチベーションとかも結構関係してくるのかなって思いまして、あんまりこう、はい、やっぱこうリサーチして見つからない時とかって結構あるじゃないですか、
はいはいはい、
まあ、そういう時とかもなるべくこう下げないようにとか、
あんまり
こう、はい、いいもの見つかってもこうあんまり上げないようにとか、
はい、なるほど、
それが結構途中から、
なるほど、あ、そうか、あ、そう、継続が、
はい、
できない人ができてる人を見た時に、
はい、
勘違いしてるなって思う部分があって、はい、常にモチベーションが高いって思ってる幻想を抱いてるような気がするんですけど、
はいはいはいはい、
多分そんなことはないというか、うん、めちゃくちゃ浮き沈みしてるけどその加減値まで行っても、
はい、
その最低ラインを下回らないっていう、
そうですね、
モチベーションの中でやりくりをしてると思うんですよね、
はい、
っていう意味でその、まあ、ベースが高いっていうのはもちろんあるんですけど、
はい、
まあ、下げた時に自分で自覚してそれを振り切らないようにギリギリで踏みとどまったりとか、
はい、う
ん、
そうですね、
まあ、継続してる人も浮き沈みしてるんだよっていうのは思いながら、
はい、
あ、だから浮き沈みしてでも続けるもんなんだと思うというか、
はい、
うん、続けていくことが、まあ、いわゆる継続だし、
はい、
常にモチベーションがあるから継続できてるわけではないっていう、
そうですね、
ことですよね、
はい、
うん、
モチベーションにはよらないですね。
あ、よらないってことですね、
うん、あ、波がやっぱり少ない人の方が継続性っていうのは高い気がします。
はい、一喜一憂しない、
まあ、はい、まあ、なんかよくメルマガで僕は淡々とと書いてますが、
はい、
その感じですね。
うん、
波をこういい時もあんまり逆に作んない方が いい気がします、
はい、上がる波なんでやっぱり上がったら下がっちゃいますからね。
そうですね、
はいはい、じゃなくて上げ、まあ、上げないというか上がったとしても、はい、まあ人なんで抑揚があると思うんで、はい、上がったとしてもああ上がりすぎ上がりすぎってこうちょっと客観的に自分のことを見るというか、
はい
はい、うん、あ下がってるからこう今日はもうこれぐらいで最低限やって、
はいはい、
しっかり体を休めようとか、
はい、
そういうこうまあ心の部分と体の部分とって両方気をつける、
うん、そうです
ね、マネジメントするっていうのは大事なことなのかなってい
うふうに
感じますね。
その辺はあれですか、高野さんはその本業でなんかこういうそういうのがあるんですかね。まあ、一応言ったら医療関係じゃないですか。
はいはい。
そういうのあんま関係ないですか。
いやまあそっちは関係ないですね。
はい、
モチベーションとか、
はい
はい、まあ本業の方がやっぱ仕事慣れてますし、
はい、
やっぱスムーズにできる作業って多いですから、
はいはい、
で今度バイマだとやっぱりこうなかなかできないものも多いですから、
はい、
うまくいかない
とか、はいはい、
やっぱモチベーションあんまりこう浮き沈みしないようにしようって言いましたけど、僕結構モチベーションが上がり下がり大きい方だったんで、
あ、そうなんですか。
だからそこら辺をちょっとこう意識したっていうのは
大きいです。あ、じゃあ自分の過去の体験がこれまであって、
そうですそうです、
まあ、なんか前まではそういうことはあんまりしないようにした方が良さそうだなという判断をしてたってことですね、
はい、
なるほどなるほど。
まあ、うまくいかなかったらもうすごいやっぱがっかりしますし、
うん、
いやー分かるな。
あのなんか商品が1個売れたらすごく喜んで、
はい、
そうすると今度なんかちゃんと周り見えてなくて、
うん、
次につながるようなメンテナンスも怠ったりとか
あ
った
ので、それはありますね。まあ、前も言いましたけど、まあ、一軒売れてこう
そこで
終わりになっちゃうっていう気持ちの上で終わりになっちゃう
っていう、やったーって言って
、はい、まあ、もちろん昔は多分僕もそうでしたし、
うん、
みんなそうだと思うんですけどね、最初は。
そうですね、なるほど。ではじゃあ、
はい、
エスノさんに質問を、先ほどの内容なんですけど、
ええ、
まあ今ここに僕と高野さんがいるので、
はい、
僕や高野さんが他の生徒さんたちとはここは明らかに違ったっていうところを、
なるほど、はい、
まあ、ぜひ具体的に、まあ、事例になるかもしれないですし、
はい、
まあ、そういう、こうニュアンスというかこう感じているところがあるかもしれないですし、
はいはい、
伺えたらなと思います。
はい、まあ、高野さんは結構喋っちゃいましたね。もう
そうですね、
はい、このなんか、まあ、異常と言ってもいい心の折れなさというか継続性っていうのは、うん、まあ、他に見たことがないです、正直。
うん、
まあ、他のこうバイマとか関係なく、あまり見たことないです珍しい部位だと思います本当に。
なるほど、
はい、それがやっぱ高野さんが一番大きかったかなというのを今振り返って思いますね。
明らかに違った点ってことですね。
はい、まあ、今もそうですけど、
はい、なるほど、
はい、青木さんは何でしょうね、あの考える姿勢っていうのが、
はい、
まあ、ベースにもうありましたよね。自分でこう考えるっていう姿勢、
はい、
その目的のために、
はい、
今何が必要で、
はい、
でどれだけそこのために自分のリソースを突っ込めばいいのかみたいなところまで考えられる視点、
はい、
思想までいかないですけど思考があったと思いますね。
うん、
さっきもその受ける側の立場として、
はい、
こうできるだけ自分を見てもらおうっていう発想とか、
はいはい、
それってまあ言われてみれば確かにああそうだなって思うじゃないですか、
うんうん、
でも多分多くの人はそういうふうには思ってないと思うんですよね。少なくとも思ってたとしても、
はい、
それをじゃあ具体的にどういうふうにすればいいのかとか、
はい、
それによってもお互いにいい影響があるからやろうとかっていうところまではあんまり考えてる人っていないと思うんですよ、
はい、
やっぱりその自分が稼げるようになりたいっていうところが、
うん、
で止まってる人が、うん、まあ、ほとんどだと思うので、
はい、
その一歩踏み込んでなんかこう目的のために何ができるのかなっていう考える姿勢っていうのが、
うん、
まあ、他の人にと比較した時には割と顕著にある人だったかなという気がしますね。
へえ、なんか自分の話なかなか新鮮な感じですね
まあ、それは多分それまでそのいろんなビジネスをやってきた経験とかもあると思うんですよね、
はい、
まあ、多分もともとビジネス書とか、まあ、読んだりするの多分好きだったと思うんで、
うん、そうですね、
はい、なんかそういうベースになるその思考のツールとかを持ってたと思うんですよね、
うん、
そういう経験もあったりしつ つつ、かつその自分でちゃんとそれを使いこなそうという姿勢があったっていう、
はい、
その辺がやっぱ違うのかなっていう気がしますね。
なるほど、はい、
でそれとまあうまいタイミングでいい商品が、まあ、出会えたっていうのが、まあ、バチッとハマって、まあ、一気にその2015年に成果が伸びたのかなっていうのがまあ僕の見解です。
なるほど、いやもう僕からするとまあタイミングが良かったのかなぐらいにしか、しかってことはないですけど、タイミングの要因は大きかったのかなと思うんですけど、まあ、コンサルをやっぱりこの質問してくださった方も、
はい、
あのまあ、僕から見てもそうですけど、
はい、
他のコンサル生の方がどうやられてるのかって見えないじゃないですか。別に気にしなくてもいい部分なのかもしれないですけど、うんうん、なんでこう1対1の関係性になった時にそうやってこう果たして、はい、うん、適切なんだろうかどうかっていう疑問が出ると思うんですよね、はい、うんうん、あのアカデミアなんかだとこう、
はい、
コンサル生同士のこう、はい、交流があったりするので、
はい、
そこでまあ多少はあのやり取りできるとは思うんですけど、
うん、
どうしても個別コンサルだけになってしまうと、うん、
そうですね、
他の方が見えない分、
はい、
不安にはなるのかな
と、うんうんうんうん、そうですね、まあ、本質的にはおっしゃる通りで気にしなくてもいいんですけど、その自分が一歩ずつ歩みを進めていけばいいだけの話なので、
はい、
ただまあそうは言ってもやっぱり人間ですからね、ちょっと気になるところがあったりするのは、まあ、当然なので、
はい、なんかこう具体的に印象に残ってるエピソードとかってあったりするんですか？なんかこういうとこが違ったなっていう、まあ、あればですか？はい、
まあやっぱりあれじゃないですか、そのライバルというかそのリサーチした結果を、
はい、
あんだけ詳細にエクセルにデータで残す人は、まあ、いませんよね。
あ、なるほど、
まあ、それを作る技術があるっていうのもあるし、
はい、
まあ、技術というか、まあ、技術もそうですけど、
はい、
まあ、多分そのやろうと思っても多分多くの人ってまずそもそもエクセルがそもそもあんまり得意じゃないっていうのがあって、
はいはい、
それに対する心理的な抵抗がないほど、
はい、
まあ、扱いが慣れてるっていう部分もありますし、
はい、
でそもそもそういうの作ろうって思うこともそうですし、
うん、
でまあやっぱその作ったデータの中身を見ると、
はい、
漏れなくやっぱり必要な情報がちゃんとその時点で載ってて、
うん、
で自分なりにその見やすいように工夫されていて、
はい、
っていうのがありますよね。
うーん、
やっぱそこまでやった人は今までいないですね。
なるほど、あの結果的に行き着いてるっていうところがすごく大事なのかなと思ってるんですよね、うんうんうん、いやあのエクセルのシート、まあ以前配布とかしたんですけど、
はい、
あの多分目的意識がなくてあのエクセルに全部入れるのって結構苦痛というか大変なんですけど、
そうですね、
僕はもう知りたいデータがあってそれを見やすくしたいから、
はい、
あそこに行き着いてるわけで、
はい
はい、いきなりこれを埋めましょうねって言われたら意味もなく埋めることに、まあ、なってしまうので、
うん、
なのであのエクセルシートをこう見ていただくときに、
うん、
その情報が知りたいからこのシートになってるっていう視点がなんかあるといいのかなっていうのは、うん、まあ、配る側になって、
はい
はい、思いましたね。
そうですね、
うん、
まあ、あれでまずその埋めていくことで型を身につけるっていう発想はもちろんありだと思うんですけどね、難しいところだと思いますやっぱり。
そうですね、
理想はそのもう自分でその型を作るところからできるのが、
はい、
まあ、ベストなんですけど、
はい、
やっぱりそうじゃないんで、みんなそこまでできる人ではないので、
はい、
全ての人が、はい、その辺がまあ具体的には
印象に
残ってるかなっていうのはありますね。
うん、
まあ、あとそのなんだろう、あの青木さんもまあ最初の1ヶ月目ってあんまりうまくいかなかったじゃないですか。
いかなかったですね。
めげなさっていうのはやっぱありますよね。
あ、めげなかったですか。
うん、めげてたと思うんですけど
めげてました
ね。客観的には多分分かんなかったんですよ
なるほど。
もう顕著にあんまり成果出てなかったんで1ヶ月目は、
うん、そうですね。なんかもうちょっと問い合わせとかあるのかなって、
うんうん、
淡い期待みたいなのが打ち砕かれましたね、
はいはい、
全然問い合わせとか、まあ、受注なんかも本当に来ないみたいな、
はい、
マジかみたいな感じはありました、
ね、
はい、
そうですね、まあ、でもそこで同じクオリティのことを継続し続けられたっていうのは、
うん、
まあ、一つ大きいんじゃないかなと思いますけど。
なるほど、折れない心っていうのは大事ですね。さっきの高野さんの、
そう、同じクオリティでやっぱ続けるって、まあ、その体調管理とかも含めてやっぱ大事ですよね、
はい、うん、
結構あの、まあ、3ヶ月ぐらい申し込んでくださる方が多いんですけど、
はい、
その3ヶ月毎日その日報とかを書く ていうのが継続できる人って、
はい、
まあいないです。やっぱり何かしらその体調を崩したりとか、
うーん、あ、そういう要因も含めてってことですね。
むしろそういう要因もの方が多いぐらい。
ああ、なるほど。じゃあ体調管理っていうのはかなり
重要な
ウェイト、
はい、
を占めてるわけですね、
はい。まあ、もちろんその小さいお子さんがいたら、
はい、
お子さんが風邪をひいてしまってとかっていうのももちろんあったりしますけど、
はい、あ、なんかまあ家族問題とかもそう、そうですありますよね、
はいはい。外的な要因も含めてでも継続その3ヶ月間できる人って、うん、まあまずやっぱいないんで、
うん、でもただ続ければいいっていうふうには解釈はもちろんしてほしくないんですけど、
はい、
そのクオリティで3ヶ月続けられたら、
はい、
まあ成果出ますよっていう、
成果を出せるベースはまあ間違いなくつくと思います。
あ、その期間に出るかどうかは置いといて、
は
い、その実力というか自力はつくんじゃないかっていうのが、
はい、
まあ、経験上感じるところってことですね、はい。なるほど。話をこうまとめるというか、
はい、
まあ、トータルで言うとその、まあ、生徒としての心構えとしては、まあ僕はその人間関係なんで、はい、できるだけこう自分に、まあ、
うん、
いい意味で構ってもらえるように、
はい、
こう出過ぎた杭は引っこ抜かれるっていうことをなんか僕はどっかで聞いたんですけど、はい、こう目立つように引っこ抜く側が、まあ、はい、もちろんそのコンサル担当で、
はい、
コンサル生としては引っこ抜かれる側になるんですけど、目立つように、
はい、
まあ、人として相手を人間だとしてっていうのをまあ見てたのは、まあ、僕のこう心構えというか意識としてあったところだし、
はい、
うん、そのさっき高野さんにおっしゃっていただいてたその自分の課題をやりきる、うん、
はい、
その結果はそれをやりきってから振り返るものだというか、
はい、
そのコンサルがいい形だったのかどうかとかっていうのは、はい、その上で振り返ることであって、
はい、
まあ、雑だと思うことを、うん、それとか指摘されたことを次までには直すという意識っていうのが、
うん、
まあ、そのコンサルを受ける側としての、
はい、
まあ、結果的にあったマインドというか、
はい、
うん、その一つのこう要素なのかなというふうに思うところと、うん、まあ、エソさんがそのコンサルをする側に立った時に、
はい、
感じたのは、まあ、やっぱりその愚直なまで その続ける姿勢っていうのは
そうですね、
はい
はい、
ありますし、
はい、
であったりとか、まあ、そのまあ本当にこう僕がこう意識してやったこと、高野さんがやってたこととかっていうのが、
はい、
まあ、そのままこういうところが違った、明らかに違った部分ではあり
ます
し、
そうですね、うん、
あとはその目的意識を持ってそれにこう、まあ、Excel シートが一つの具体例で出てきましたけど、
はいはい、
それぐらいこうやりきる、
はい、
ことっていうのがこう、まあ、必要なマインドというか、
うん、
受ける側にとって、うん、大事なことなのかなという感じですかね。
そうですね、
はい
はい、
というところで、
はい、
また次回も何か撮っていきたいと思いますので、
はい
はい、高野さんも今後ともよろしくお願いします。
ありがとうございます、
はい
はい、
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました、はい。